限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、アニャセヨ。アニ
ャセヨ。
7月20日火曜日の限界灘に立つ虹、丸組の母さんことキムアソンです。
ソルナイスことキムアソンです。夏休みのシーズンが間近に迫っている中、韓国のリゾート地や観光地は次々と新型コロナウイルスの規制レベルを引き上げています。
ソウルなど首都圏ではすでに最も高い段階に引き上げられていますが、非首都圏でも昨日から5人以上の私的な会合が禁止されています。
はい、夏休みシーズンですから、どこも観光客にたくさん来てほしいわけですよね、観光地ではね、はい、でもあえて規制のレベルを引き上げてこういう人数制限などを設けるということはかなりね、非首都圏でも感染が深刻になっているということになるんでしょうね。
まあね、
うん、
ただ昨日カンガンに出てみたらやっぱり人多かったですよ、うん、
だから屋外はやっぱりちょっと安心感があるんですよ、うん、河川敷はね、やっぱりね、
今までは4人ぐらいのグループが多かったのが、昨日あたりやっぱり2人ぐらいで来ている
が多かったですね、うん、実際今だから、うん、ソウルなど首都圏は一番高いレベルにあって、うん、で午後6時以降は2人までなんですよ、素敵な会合はね、
うんうん、
だからもうそのハンガンだったらやっぱり夕方以降に出る人も多いから、
その
時はもう4人でたむろしたりしてるともうダメだっていうことになるのよね。ダメだってことですよね。なかなか厳しい夏休みになりそうですよね。
はい、
はい、さて今日はニンニクのお話です。
はいはい、
うん、ニンニクはもう一人当たりの消費量世界でも韓国多いことでも知られています。
韓国人といえばなんかニンニクっていう感覚あるもんね。
うん、私もね、日本にずっといて帰国した時、うん、空港着いた時に、うん、ニンニクの匂いがした。
あ、やっぱりね、
あれは忘れられない。
あ、
うん、あ、ニンニクの匂いがするっていうふうに思ったんですけれども、
キムチの匂いじゃなくてニンニクの匂いだ。
ニンニクの匂いがしたっていう、はいはい、で韓国産のニンニクっていうのは特に辛さっていうのが強いんですよ。
あ、ニンニクって辛いの？私あんまり辛い
っていうのがどういう感じなんだろう。やっぱりあれを辛いっていうふうに表現する、ピリッっていう感じかな。辛いってやっぱり表現するしかないですよね。
唐辛子の辛さに通じるものはあります？
そうだ、聞かれても困るんですけども、どうです？
私唐辛子は辛いと思うけどニンニク辛いんだっていうのが今初めて思った。
あ、ニンニク生で食べたりあんまりしないんですね。
あんまりしないですね。
さすがに生で食べると辛いですよ。
なるほど。
一度生で食してみてください。
いや、結構です。
体にいいんですよ、少量だったらね。
いや、私は焼肉を食べるときに、ニンニクをほら、アルミホイルに包んで、中にごま油入れて、そこでちょっとやるじゃないですか。それは大好きなんですけど。
あれはね、甘くなるんですよ。
そう、甘くなるの。辛くないんだもん、だって。だから、
ね、生で食べるとやっぱり辛さがすごいありますよ。
ああ、もろの生ね。
うん。
はいはい。
で、ちなみに西洋にもニンニクあるんですけれども。
そうですよね、西洋料理もよく出てきますもんね。
そう、でも、うん、やっぱり西洋ではあんまり辛いの食べないじゃないですか、はいはい、だから辛さすごいマイルドなんですよ、そちらの品種は。
へえ、
うん、でここでちょっとニンニクに関する興味深い統計があるのでちょっとご紹介したいんですけれども、はい、農村経済研究院によりますと、去年韓国で生産されたニンニクの 50.4% はスペインから輸入された品種であることが分かりました。
これってスペインから輸入されているっていうんじゃなくて、
うん、
輸入されて品種を今ここで栽培してるってことね。
そうです、そういうことです。はい、でこれは先ほど言ったように西洋のね特徴を言ったように、うん、辛さがマイルドで、これまさになんか甘さが感じられるんですよ。
あ、はいはいはい、
で一方韓国産の辛さが強いニンニクというのは 14.2% を占めていました。
あ、ってことはほとんどが今あれはもともとはスペインのからの、西洋からの、
なんか半分ぐらいがスペインから輸入された品種なんですって。
へ、
うん、もちろん中国産の輸入とかそういうのもあると思うんですけれども、
はいはいはい
はい、そういうことなんですって。でちなみにスペインの品種、これニンニクが韓国に取り入れられたのが1980年代。これ栽培がねしやすいんですって。
へ、
あと生産性が、だから生産性が高くなるっていう、はいはい、特徴があったということで、も当時は辛さが弱いとして需要はそんなに多くなかったんですって。
はい、
うん、それが2000年代半ばになってきてからがぜん需要が増えたということで、
はい、
2011年にはニンニク全体の 30% を超え、去年は先ほど言ったように 50.3% ということで、まあ、50% 台になったということですよ ね、
なるほどね、
うん、でこういうふうにスペインニンニクっていうんですかね、うんうん、まあ、品種が需要が増えたのは若い世代の食文化と消費パターンの変化に関係があるんじゃないかという分析があります、
はい、
でこれはどういうことかというと、若者たちは韓国料理ももちろん食べるんでしょうけれども、パスタとか西洋料理を作ったりすることが多いと、
はいはい、
うん、そうなるとやはりあんまり辛すぎる韓国産のニンニク、辛い味が非常に厳しい韓国産のニンニクよりはスペインニンニクまろやかな方がそっちの方には合うんじゃないかということなんですよ ね、
パスタにいっぱい入ってくるもんね。
そうなんですよ、うんうん、だからそのニンニクはあんまり辛くないじゃないですか。確かに油で一回炒めてるから辛さは抑えられるんでしょうけれども、
あのボンゴレに入ってくる山ほどのニンニクってあれスペイン産のあれだったの、ね、
あれ美味しいですよね、うんうん、甘いですよねあれね、うん、
あれ別に全然辛くないよ。
そうですよね、
うんうん、
であの韓国ではニンニク皮ごとこういうふうに販売されてもいるんですけれども、やっぱり皮を剥いたものの消費が増えていて、
はい、
であのこのスペインニンニクの方が皮を剥いたものがなんかこう白くてこう綺麗な感じがするんですってよ。だからすごくあのそれが需要が多いんだと、見た目がいいので、
あ、
うん、そういう面もあるんだそうです。
私が使ってるの 100% このスペイン産のニンニクだわ。
国内産って書いてあったけど、まあ、確かにでも、うん、先ほど言ったようにスペインの品種を持ってきて韓国で栽培してるんで、うん、国内産で合ってるんですよね。
国内産で合ってると思います、
ね、
うんうん、
だからそれが区別があんまりつかない。そういえば私もなんかその剥いたニンニク選ぶときは、
うん、
白くて綺麗なやつを選んでたなとか思 う、
こうなんか丸っこいニンニクが増えてきた。
そうそうそう、丸っこいやつ、
丸っこくてこの全体の8つぐらい入ってるそんなこの株みたいなやつが前よりも大きい感じが多いから、そういうのもあるんじゃないのかな。
あの、うん、8つも入ってるんじゃなくて、うん、韓国のもともとの元来のその品種っていうのは6つですよね、
うん、そうです、6つだよね、うん、
あれが一番辛いっていう言われてる、ね、韓国元来の、
うん、であれその6つのは高くてなんか特別になんとかニンニクって言ってるじゃないですか。
だからやっぱり韓国産ちょっと高いことは高いんですよ ね、 ですよね、うん、だからスペイン品種の方がちょっと安くなってるのかなっていう感じはするんですけれども、
はい、
その若者たちがよ結構辛いのたくさん食べてるって話題もね結構出てるんですけど、うん、その反面でこういうニンニクの話題があったので、ああ面白いなっていう感じがしました ね、
本当ですね。
はい、じゃあ今日の1曲目をお送りします。 2PM が歌います、ウリージマイハウス。 Hey girl, take you home tonight. Get the game, get the game, get me、oh.はい、今日の1曲目お送りしました 2PM でウリージマイハウスでした。
はい、
うん、最近ねなんか娘の友達が一人でこう家に遊びに来るっていうパターンが多くなってるんですよ。
へ
ー、うん、だからほら大勢で集まれないじゃないですか。
ああなるほど、そういう意味でね。
で外に出るのも、
うんうんうん、
はい、ちょっとねあれだからっていうことで、うん、コロナだから不安だからっていうんで、
うんう
ん、なんかね2回ぐらいね違う人が一人で遊びに来たりしたんですよ。
へ、
それでちょっと思い出したんで 2PM この曲をかけてみました。
なるほど、
はい、はい、それでは今日最初のお便りご紹介します。秋田県にお住まいのラジオネームタワリンコさんからいただきました。こんにちは。日本では各地で局地的な大雨となっています。秋田県でも場所によって記録的な豪雨が発生しています。うん、同じような傾向が、ね、あったんですね、うん、きっとね、
う
ん、
でも、う
ん、
両方とももうね梅雨明けしましたからね。
そうですよね、はい、さて火曜日の限界などで話題になった輸入キムチですが、お弁当や食堂レストランなどで出てくるものやスーパーで安く売られているものはほとんどが中国産です。特に梅干しは中国産が圧倒的です。キムチは韓国の文化であり、梅干しやたくあんは日本の文化です。原価が安くなければ採算が取れないことは分かりますが、本来の伝統的な製法や味を守るためにも、それぞれの国で国産の漬物が多く生産、消費されるようにしなければならないと思います。韓国の昔話、今回も虎にまつわるお話でした。人間の母親は本当の母親だと信じ込まされ騙されていた虎が少し気の毒な話でした。韓国では虎にまつわる昔話、民話は多いのでしょうか。興味深いです。 あと7月15日午前8時7分から13分まで NHK ラジオ海外毎朝だよりを聞きました。大雨関連の情報のため放送できなかった分が放送されたようです。マルコメのお母さんが韓国における夏の鶏肉料理としてサムゲタン、タッカンマリ、チーズタッカルビについて紹介する中、チーズタッカルビが日本から韓国に逆輸入されたものだと語っていました。ハットグ、カッコホットグはどうなんでしょうか。韓国から日本に逆輸入された韓国発の日本料理も気になりますということです。それからあと受診状態についても書いていただいたんですけれども、夏は 1170kHz の受信状態が悪いと、前半部分が雑音だらけの日があったりするということなんですね、
はい、
で短波の方は特に問題はないんですけれども、やはり11時の11810kHz と17時の 7275kHz には放送終了が近づくにつれ、妨害電波らしき変な音が入ったり雑音が入ったりするということです、
はい、
うん、でリスナーの中には中波だけで放送を聞いていらっしゃると思われる方、松浦美智子さんなどもいらっしゃいます。 1170kHz は電波が弱く、遠くから送信される中波につきもののフェージングがあると。ただ日本では民間放送ラジオの中波放送の廃止と FMN の移行が予定されているので、改善は難しい問題だと思いますということです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
ね、いろいろご感想や受信状態も詳しく送っていただきました。
はい、
はい、梅干しって中国産多いんですね。
これびっくりだった。日本のお漬物は全部国産だと思ってたら、ね、そうでもないのね。
もしくはね、材料とかは、うん、他のところでね、輸入したりしてても、
漬けるのはね、
作ってるんだ。私もびっくり、
びっくり。
知らなかった。で、あと韓国には虎にまつわる昔話や民話が多いんですよ。
うん、多いですね、
うん。前にもちょっとお話したことあるかなと思ったんですけれども、こう、韓国の民話や、この昔話の中でトラっていうのはなんかどこか抜けてて、
うん、
親しみやすいキャラクターとして登場することが多いんですよね。
かつその動物として登場するのは、うん、トラが多いよね。圧倒的に多いような気がするよね。あとはキツネとか、うん、でもキツネはなんか悪いイメージがあるのかな、
うん、だからトラがなんかで、ね、
うん、
まあ、怖いことは怖いんですけども、
怖い割にはどっか抜けてるね。
そうそうそう、
頭が足りないようなね。
しかも愛嬌があるって言ってください。
そうそうそう、はい、
愛嬌がある。そういうキャラクターなの。
力だけあってなんかね。
そうだからこの場合も、うん、聞いていただいたこのお話でも、うん、なんかコロッとちょっと騙されてっていう。
そう、騙されるの多いよね、トラさんってね、うん、なんかかわいそうだよね、
うん
うん、
でもまあそうですよね、うん、だからなかなかね面白い感じでこういう風にキャラクターが描写される場合が多いです、
は
い、
日本とはちょっと違うかもしれないですね、
はい、うん、あとチーズタッカルビって日本初なんですか。
はい、そうです。
韓国は辛いものにチーズを乗っけたりとかチーズと一緒に食べるっていう、うん、そういう流行はすごくあったんですよ。
うんうんうん、
うん、それでまあタッカルビにもあったんじゃないかと思うんですよね。
だからタッカルビのほらトッピングっていろんなものあるじゃないですか、
うん、
お餅も入るしお野菜も入るしさつまいもも入るしいろんなものも入るけど、
はい、
チーズもほらこのなんていうのスライスチーズみたいなこういうのがきっと入るのは入ってたんだと思うんですよね。
あれってそういうトッピングを食べた後にご飯炒めて食べるじゃないですか、うん、あの時にチーズをかけたりするんですよ。
でもチーズとっかるびはそうじゃないのよ。最初に出てくる時からもう
ドーンとと
ろーっとした感じで出てくるから、うん、もう全然違うんで、うん、新大久保から始まったそうです。
私が思うに、まあ、韓国でも一部ではこのチーズのトッピングとしてすごく乗っけてたのがあったと思うんですよ、うん、それをやっぱりなんか一つのメニューとして特化したのがやっぱり日本初って言われてるんだなっていう感じはしますね、
うんうんうん、
なるほどね。
だからこのコロナの前はミョンドンなんかに行くと日本の観光客向けのお店で
チーズタッカルビって
ありますっていう
書いてありましたよね。
はいはいはい、
そうですよね、うん、あとなんかハットグっていうのは、うん、カッコホットグって書いてあるんですけれども、
うん、
これなんか私よく分かんなかったんでネットで探してみたらこのハットグホットグが同じようなものとしても混同されている感じもしました。
はい、
うん、でこのハットグっていうのは、うん、そのホットドッグの韓国式の発音なんですけれども、
はい、
ソーセージが挟んである細長いパンのことじゃなくて串に刺した焼いたソーセージのことですよね。
全然違うよね、
うん、でソーセージに衣をつけて揚げたものも、まあ、このハットグっていうふうに言うんですけれども、
はいはいはいはい、
私最初すごい不思議でした。何これハットグっていう感じで、
うん、でも最近のとなんかもっといろんなこうなんていうの、
そうそう、トッピングがあったりするのね、
専門店ができてたりするじゃないですか。
そうなんですよ、そうそう、それでその専門店のものとかも、うん、なんか日本で有名になったりしましたね。
そうでしょ、
うん、
で昔からその麻生さんがちっちゃい時から食べてたってやつも日本にあるのかな。
ありますよ、
それもあるんだ、
うん、オリジナルもきっとあると思います、うん、でそのホットグっていうのは、うん、私は聞いて何かと思ったらホットのことあるじゃないですか、ほらおやつね、
私もそっちのことかなと思ったのよ、
うん、で本当はそういうふうに区別をしなくちゃいけないと思うんですけれども、うん、ちょっと発音が似てる関係もあって日本ではちょっと混同されているような感じもしました。実際タワリンコさんも、うん、ハットグかっこホットグって書いてあったんですよ。だからやっぱり同じようなものというふうに考えてらっしゃるのかなってちょっと思ったんですよね。
でこのホットっていうのはもう全然ホットドッグとは違うよね。
そう、あれはね薄いおやきみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、うん、中にあんことシナモンなんかが入ったやつですよね。
そう、
全然違うもんですからこれ、
うん、だからまあ私たちはここで発信しましょうよ、全然違うものだっていうこと、うん、混同しないでくださいっていうね、はい、
そうですね、
うんうん、それでいいと思います。
じゃあもう一つお便りご紹介します、はい、埼玉県の杉原きみえさんです、
はい、
アリスさん、マルコメのお母さん、アニャンセを毎週欠かさず聞いてます、
ありがとうございます。
我が家の長女はアトピーで幼い頃皮膚科の先生から体を洗うときは手で石鹸を泡立ててからこすらず優しく決してタオルなどで洗わないでと指導されました、
はい、
中学生の頃にはアトピーも収まりましたが今でも娘も私も習慣が抜けずにいます、うん、以前タモリさんが僕は足、脇の下、お尻周辺は石鹸を使いますが他はお湯で洗うだけと言っていました。石鹸に含まれる成分があまり皮膚によろしくないと話してました、うん、お二人のお肌は敏感肌ですか、
はい、ご質問いただきました。どうです、敏感肌ですか。
いや敏感肌じゃないけども、はい、石鹸とかそのボディシャンプーは使うんですけど私あれは使わないんですよ、はい、韓国人が大好きな赤すりのやつ、
あれは赤すりのタオルは使わないってこと。
あれはもう皮膚をなんか痛めそうな気がして、
うんうん、あれは毎日使ったらダメですよ。
毎日使わなくてもたまに使うのにもやっぱり痛いしね、
うん、私もあまりあれ使わないです、うん、私赤あんまりすらないんでちょっとね、
はい、で、うん、前に一度は赤すりおばさんにやってもらってでも、ま、体が真っ赤になっちゃって大騒ぎな気になったことあったんであんまりやらないですね、はい
はい、私も敏感肌ではないんですけれどもずっとずっと以前に全体にちょっとじんましんが出たことがあったんですよ。もう本当にずいぶん昔なんですけれども、はいはい、それ以来私も石鹸はできるだけ使わないようにはしてますね、
うん、でも最近はとにかく暑いのでね、うん、
もう洗わないとね。でもあれってだから何回も洗うけども、うん、そのために石鹸使ってちゃいけないっていうそういう記事はいろいろありましたよ。やっぱりあんまり杉原さん書いてらっしゃる通りあんまり皮膚によろしくないのかな、
うん、そうなのかな、うん、ただいつも思うのはやっぱりうちは水があんまり良くないらしくては 古いアパートなんで
ソウルの一等地ですよね。
古いアパートなんで40年、築40年のアパートはやっぱりね水があんまり良くないのかっていうのは東京に行ってシャワーをするとすごくなんか滑らかなんですけどここで洗うとあんまり
気のせいじゃない。
いやいやそんなことない、水の違いは大きいと思います。
なるほどね、
はい。
頑張れ
韓国アスリート。
4年に一度開催されるスポーツの祭典オリンピック、開催されます。東京オリンピック開催まであと3日となりました。限界なだに立つ日特別コーナー頑張れ韓国アスリートでオリンピックについていろいろな情報をお伝えしています。今日はメダルが期待されている競技サッカーについてご紹介します。
はい、サッカー好きな人ってたくさんいますよ ね、世界的にもメジャーなスポーツの一つなので A マッチともなると応援も熱が入ってきます、韓国は2012年ロンドン大会で銅メダルを獲得しています、
はい、
東京オリンピックでもメダルが取れるといいんですがオリンピックのサッカーは意外な結果になることも多いようです、
はい、と言いますのもオリンピックの規定で23歳未満の選手にだけ出場権があるので若い選手が中心となるってことですよね。
はい、
それから大陸別に出場枠が決まっているのでただ強いからといって出場できるというわけでもないので意外な結果になる ということがあるそうです。
あ、なるほどね、
うん、でサッカーってやっぱりヨーロッパ勢が強いじゃないですか、
うんうん
うん、それでも大陸別に出場枠が決まっているのでヨーロッパからはルーマニア、フランス、スペイン、ドイツの4カ国だけが出場しますというわけで韓国もメダル獲得ができるんじゃないかなというふうに今期待されているわけです。
はい、韓国のオリンピックの代表チームは2020年1月にタイで開催されたアジアサッカー連盟23歳以下選手権で優勝、
うん、
東京オリンピック出場権を確保しました、
はい、
韓国は1988年のソウル大会以来オリンピック9大会連続出場、すごいですね。
これはなんか、私が見た記事だと、うん、世界で初めてじゃないかみたいな ね、そういうなんか記録みたいですよ。
あ、はいはい
はい、で代表チームの顔ぶれなんですけれども、ワイルドカードとしてフランスのリーグアン FC ジロンダンボルドー所属のファン・ウィジョ、それから K リーグスウォン・サムスンブルーウィングス所属のコン・チャンフン、クムチョンサムのパクチスの3人が出場します。で当初中国のプロサッカーリーグで活躍しているキム・ミンジェが選ばれていたんですけれども、所属チームが反対して合流できなかったという経緯があります、
はい、
であとこれすごく話題になったんですけれども、うん、プレミアリーグトッテナムホットスパ FC 所属のソン・フンミンが加わるかどうかということだったん ね、
結局出ないのね。
そうで、これはあの韓国代表のキム・ハッポム監督によりますと、ソン・フンミン選手は出場する意思をすごく強く示していたということなんですよ。で、所属チームの承諾も得ていたということなんですけれども、やっぱりちょっと除外したっていうのは選手を保護する意味でっていうだった目的だったみたいです。
選手を保護するってコロナから保護するって意味なのかね何から保護するのと思っちゃいますけどね。本人は移籍市場で6400万ユーロ、およそ80億円の価値があるという報道もありますし、キムアップの監督としては下手に怪我でもされたら後が怖いということなんでしょうか。なるほどね、
まあ、実際ね、そのホームのそのトッテナムのファンの人たちはね、あの韓国に行かないということでソン・フンミンが喜んでたみたいなんですけども、うん、
でも韓国としてはね、来てほしかった、
痛いですよ ね、
と思うんだけど ね、うん
ね、
うんうん、
さてゴールキーパーは K リーグ、チョンブクヒョンデのソン・ボン軍、それからディフェンダーはテグ FC のチョン・テウクとキム・ジェウ、ミッドフィルダーはスペインプリメーラリピシオン・パレンシア CF 所属のイ・ガンイン、それからフォワードはポハン・スティーラズのソン・ミンギュ、ウルサン・ヒョンデのイ・ドン・ジュンなどが出演します。あ、出演だって出場します。
よく読めたね、偉い、
うんまあ、イ・ガイン選手はね有名なんですけど、ちょっとチーム名長かったですね。
長かったですね、はい、カタカナいっぱいですね、
はい、
さてサッカーは1次ラウンドは出場16チームを4チームずつ4つの組に分けて総当たりのリーグ戦を行い、各組2位までの8チームでノックアウト方式の決勝トーナメントを行います。韓国はグループ B に属していますが、比較的無難な組み合わせだとされています、
うんうんうん、
グループ B は韓国の他にニュージーランド、ルーマニア、ホンジュラスが属しています、
はい、オリンピック代表のこれまでの試合を見ますと、韓国とニュージーランドは韓国が3戦全勝、
はい、
ホンジュラスとは2勝1敗1引き分けとリードしています、
はい、
ルーマニアとはこのオリンピック代表の試合はありませんでした。
あ、なるほど、
うんはい、でグループ B は過去の成績もそうですし、客観的な戦力も、まあ、韓国が勝っているんじゃないかなというふうに思われています。
はい、問題はですね、決勝トーナメントですね、決勝トーナメントでは他のグループの上位チーム強豪が待ち受けています。強豪と言いますとスペインなんですが、
うん、
スペインプリメーラディビシオンバレンシア CF 所属のイーガインはスペインについて、はい、実力が秀でたメンバーが揃っていて最も有力な金メダル候補だとしています。
そうでしょうね、うん、
ブラジル、アルゼンチン、フランスも待っていますので、韓国がメダルを獲得できるかは蓋を開けてみないと分かりません。
はい、一方グループ C は死のグループと言われています。アルゼンチン、スペイン、オーストラリアといった強豪が属しているからです。大変そうですよね。
かわいそう、
うん、日本はグループ A に属していますが、グループ A にはフランスやメキシコが属していて、日本としては楽観できない状況ではないかと。
難しそう、
はい
はい、
で韓国はグループ B で1位になるとグループ A の2位と、それから2位になればグループ A の1位と対戦します。決勝トーナメントで日本と対戦する可能性もあるわけです。
はい、グループ B にはブラジル、ドイツ、コートジボワール、サウジアラビアが属していて、韓国が準決勝まで行く場合、ブラジルと対戦する可能性もあります。韓国のメダル獲得は決勝トーナメントで待ち受けている強豪に勝てるかどうかにかかっています。
はい、この韓国代表は17日午前10時もう東京に出国してます。
はい、
はい、で韓国は22日に茨城鹿島スタジアムでニュージーランドと初戦を行います、
はい、
で日本は同じく22日木曜日に東京スタジアムで南アフリカとの初戦に臨みます。
あ、
はい、
大丈夫なんですかね。南アフリカの選手感染しちゃって、ね、みんな濃厚接触者になってるとかって言ってましたけどね。
まあ、いろんなね、
うん、
この要因がね非常に多いオリンピックですけれども、うん、
はい、
それでも私たちずっとお伝えしていきましょうね。頑張れ韓国アスリート。明日はメダルが期待されている競技テコンドーと柔道についてお伝えします。それでは今日の2曲目をお送りします。イースンチョルでアマチュア。
살아가는 행복 눈을 뜨는 것도 숨이 벅찬 것도 고된 하루가 있다는 행복을 나는 왜 몰랐을까.
今日の2曲目をお送りしました。イースンチョルでアマチュアでした。それでは後半のお便りご紹介します。おはがきでいただきました。岡山県にお住まいの藤原大輝さんです。最近お便りの数が減っているそうで、レポートがあまりできなくて申し訳ないですっていう大丈夫ですよ。いただけて嬉しいです。
嬉しいです。
はい。はい、この手紙を書いている7月8日、東京の緊急事態宣言の延長が決まりました。これによってオリンピックは緊急事態宣言下で開かれることになりました。個人的にオリンピック自体は楽しみですが、やはり感染状況を見ますと、喜んで見ているだけではないという複雑な気持ちであります。ワクチン接種もどんどん拡大していますが、先日よりワクチン補給の供給の問題でスローダウンしそうです。いずれにしろ日々刻々と状況が変わりつつあります。このハガキが届く頃にはどうなっていることでしょうか。皆様くれぐれもご自愛くださいということです。
はい、ありがとうございます。
はい、かつてなかった本当に特殊な状況でオリンピックをすることになってしまいましたよね。
本当に
ね、うん、これは本当に大変ですよ。で心配も多いんですけれども、でもオリンピック目指してやっぱり頑張ってきた人たちもいるので、
はい、
ね、なんか報道によると、でもそれでも史上最多 の、 選手団が入るということ、東京入りするということですよね。
はいはいはい、
だからそういう人たちのことを考えると、私たちせっかくほら時差ないオリンピックじゃないですか。
あ、まあね、
うん、だからいろんな競技をね、テレビからでも観戦したいなっていうふうに思います。
ただ見てたら開会式の入場も2メートルの距離を置いて選手団入場するって言ったから、すごい時間かかるん
だって。かかりそうですね。
入場だけですごい時間かかりそうだから。
でも開会式ってやっぱりでもプログラム練習してるんですよね。おうおうおう、きっとね。
練習した
ら練習したものは全部やって、なおかつっていうんだったら、長くなりそうですね。
そうですよね、うん。頑張ってみないとと思ってました。
半周ぐらい回るのかな。じゃあ一周ほら回るのね。
どうなん
やっぱり時間ちょっとね節約しないとね。
はい。
はい。はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。KBS ドラマ空港に行く道から選ばれた今日のセリフは。
걱정돼서그래걱정돼서그래걱정돼서그래
はい、걱정돼서그래って本当に男性心配そうですね。
いいですね、こんなこと言われたら嬉しいな。
걱정っていうのが心配なんですよね。はいはいはい、だから心配だからなんだよって。
そうそうそう、
だからこういう、
心配してる
んだ。そう、だからこういうふうに言ってるんだよみたいな感じなのね。そうそうそうそう、脈としてはそう、流れとしてはそうですよね。
걱
정돼서그래なんてね。
うん、
言われたことあります？
ないですよ。はっきり言います。ないです。言われたいです。
ね。
ね。
一番身近な人間にね。言われたいですよね。
でも、この場合は恋愛ドラマだからこういうノリで、ああいうセリフでしたけど、うん、私子供たちに言うときには、国鳥ですくれって言いますね。
そう。あんな男性のね、優しそうにね、本当に心配そうな感じではないですよね。
お母さんたちが、お母さんたちがガミガミ言うのは、あなたのことを心配してなのよ。
国鳥ゲソくれ。
そう。だから
ちょっとこの甘い雰囲気とはちょっと遠い雰囲気で。
違いますね。
ねえ、はい、こんな風に使われています。
はい。
はい。ということで、火曜日の限界の段に立つ虹、お別れの時間です。
お相手は、マルコムのお母さんこと、キミアソンと、
トーナリスこと、キマーソンでした。またの時間まで皆さん、アニエゲセヨー。
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワイドラジオです。